聖書詩編102編16から18節、ヨハネによる福音書21章1から14節。国々は主の皆を恐れ、地上の王は皆その栄光におののくでしょう。主はまことにシオンを再建し、栄光のうちに権限されます。主はすべてを創出した者の祈りを顧み、その祈りを侮られませんでした。その後イエスはティベリアス湖畔で、また弟子たちにご自身を表された。その次第はこうである。シモン・ペトロ、ディディモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベダイの子たち、それに他の二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペトロが、私は漁に行くと言うと、彼らは、私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。すでに夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとは分からなかった。イエスが子たちを何か食べるものがあるかと言われると、彼らはありませんと答えた。イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。そこで網を打ってみると、魚があまり多くて、もはや網を引き上げることができなかった。イエスが愛しておられたあの弟子がペトロに、主だと言った。シモン・ペトロは主だと聞くと、裸同然だったので、上着をまとって湖に飛び込んだ。他の弟子たちは魚のかかった網を引いて船で戻ってきた。陸から200ペキスばかりしか離れていなかったのである。さて陸に上がってみると炭火が起こしてあった。その上に魚が乗せてあり、パンもあった。イエスが、今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペトロが船に乗り込んで網を陸に引き上げると、153匹もの大きな魚でいっぱいであった。それほど多く取れたのに網は破れていなかった。イエスは、さあ来て朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは誰も、あなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。イエスは来てパンを取って弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。イエスが死者の中から復活した後、弟子たちに現れたのはこれでもう3度目である。説教、復活したイエスの現れ。ただいまご一緒にヨハネ福音書の言葉に聞きました。はじめのところには、イエスは弟子たちにご自身を現されたとあります。今日の箇所の前の20章ではイエスの復活を伝えておりますので、今日の箇所で姿を現されたイエスは、死から復活なさった後のイエスです。ところが初めのうち弟子たちは、復活なさったイエスが分からなかったと書かれています。イエスが復活なさって姿を現されたのに、それが分からなかったのはこの時だけではありません。前の20章ではイエスを納めた墓に行ったマリアが、復活なさったイエスを目の前で見ているのにイエスだと分かりませんでした。またルカ福音書でも、2人の弟子がある村に歩いていく途中、復活なさったイエスも一緒に歩いておられたのに、2人ともイエスがそこにおられるのが分かりませんでした。まあ、いずれもイエスをあまり知らないどころか、よく知っている人たちです。イエスが死なれる前まで自分の目でイエスを見、イエスの言葉を聞いた人たちです。復活なさったイエスが別人になってしまわれたわけではありません。そこにおられ見えているはずなのに、どういうわけか分からないのです。けれども最終的には皆、復活なさったイエスが おられるのが分かるようになりました。分からなかった人たちがどうして分かるようになったのでしょうか。ところで教会では先週復活日の礼拝を捧げました。イエスが復活なさった日の朝、イエスが葬られた墓で何が起きたのかをマタイ福音書からご一緒に聞きました。こういう出来事が墓でありました。朝早くに婦人たちがエルサレム近郊にあるイエスの墓に行ったら天使がいた。イエスは復活なさったと天使は告げました。婦人たちが他の弟子たちのところに行く途中で復活なさったイエスにお会いしました。死なれたイエスは復活なさったのでした。ヨハネ福音書によりますと、復活日の夕方頃には復活なさったイエスは弟子たちがいた家に姿を現されました。またその8日後には復活を信じなかった弟子のトマスのところにもイエスはお姿を現され、復活を信じる者に変えてしまわれました。復活は信じがたい出来事ですけど、復活なさったイエスが現れて一人一人を変えていってくださいました。今日の聖書箇所はその続きです。今日の箇所に出てくる弟子たちは復活なさったイエスに一回は会っていたはずですし、イエスが復活なさったのを信じたと思うのです。それなのに今日の箇所では初めのうちイエスだと分からなかったというのです。今日の箇所の初めではイエスが復活なさった後、弟子たちがエルサレムからティベリアス湖に移動したことを伝えています。ティベリアス湖というのはガリラヤ湖の別の呼び名です。彼らはすでに二度復活なさったイエスとお会いいたしましたが、ティベリアス湖には彼らだけで来たようで、イエスが一緒だったとは書かれておりません。この時弟子のペトロが突然、私は漁に行くと言い出しました。彼は弟子になる前、ガリラヤ湖で漁師をしていましたので、突飛なことを口にしたわけではありません。ペトロにつられて他の弟子たちも一緒に漁に出ることになって、彼らは一艘の船に乗り込みました。宣教に出かけるまでの間、生活費を稼ぐつもりで漁を始めたのだと思います。本気で魚を取るつもりでした。漁に出たのが漁には最適と言われている夜中だったことからもわかります。しかし彼らの漁は散々な結果で終わりました。何も取れなかったのです。少なくともペトロは素人ではありませんのに、どうしたことでしょうか。ペトロはかなり前でしたが、弟子になる時にイエスから人間を取る漁師にしようと言われていました。ペトロが漁師をしていたこともあってそう言われたのだと思いますが、イエスの弟子になって人々に福音を述べ伝えて、漁師のように人々を捉えて弟子に加えていく働きをするために召されました。イエスが復活なさって、これからは自分たちが人間を取る漁師としての働きを、いよいよ本格的に始めていこうとした矢先でした。一匹の魚さえ取れなくて、果たして人間を取ることができるのか、彼らの気持ちは沈んだに違いないと思うのです。そのうち夜が明けてきました。湖の岸辺に人影が見えます。イエスでした。けれども弟子たちはイエスだとわからなかったとあります。船は岸辺からそれほど遠く離れていたわけではなかったようです。 説教の始めで申し上げました通り、シエスが見えているはずなのにシエスだとわからない、まあ、そういうことがあるわけです。彼らだけでなく大方の人たちも同じではないでしょうか。私たちだって自分たちの目でシエスを見ているわけではありません。シエスの体が目の前にあるわけではないのです。ではシエスはおられないのかといえば、そういうわけではなくて、シエスはおられます。シエスがそこにおられるのに私たちにはわからない、まあ、そういうことがあるわけです。しかしそのまんまではシエスがわからないままで終わってしまいます。ですのでシエスはご自分の方からそばにおられるのを気づかせようとなさいます。ご自分がわからない人たちにシエスはそばにいるよと、まあ、教えてくださるわけです。この時もシエスは弟子たちにご自分から声をおかけになりました。子たちよ、何か食べるものがあるか。シエスは語りかけてくださいます。シエスは言葉によってご自分がおられるのを知らせてくださいます。私たちは目で見ることばかりに気を取られてしまいますけれども、シエスの声を聞くのはお考えを知ることにもなりますから、見る以上に大切かもしれません。シエスがここで何か食べるものがあるかと聞かれたのも、魚が取れたかどうかを聞いておられるのではありません。シエスは何も食べ物がないのだねという意味で聞いておられます。つまりシエスが言われたのは、あなたたちは何も取れなかったんだねということです。弟子たちが何も取れなかったのをシエスはご存知でした。シエスは岸辺におられたわけですので、弟子たちが漁で苦労していた様子は見えないはずですが、まあ、それでもわかるのです。魚が取れないのをお分かりになったので、何も取れなかったんだねと声をおかけになられたわけです。シエスは弟子たちの様子を何もかもご存知なのでしょう。弟子たちの方からシエスが見えなくても、また気づかなくても全く関係ないかのようです。シエスがそばにおられるというのはこういうことなのだと思います。私たちにはわからなくても、シエスは私たちのそばにおられ、私たちの様子をよくご存知なのです。そして私たちを案じて声をかけてくださいます。どうなんだい、まあ、そういうふうに声をかけてくださいます。まあ、一方シエスから何も食べ物がないんだねと言われた弟子たちはまだシエスだと分かりません。ただその声の主は何もかもお見通しのようでしたので、正直に食べ物がありませんと、まあ、そういうふうに答えるしかありませんでした。するとシエスは言われました。船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れるはずだ。弟子たちはまだシエスだと分かりません。誰の声なのかよく分かりませんが、また網を打てと言ってきます。弟子たちは誰の声なのか分からないまま言われた通りにしてみます。船の右側に網を打ってみました。すると魚がたくさん取れました。魚の重みで網を引き上げられないほどです。一晩中何も取れなかったのが嘘のようです。実はこういう経験をペトロや彼と一緒にいた弟子たちは前にもしていました。その時も一晩中漁をしたのに何も取れませんでした。その時シエスから沖に漕ぎ出して網を下ろし漁をしなさいと命じられました。 命じられた通りにしてみると魚がたくさん取れて網が破れそうになったのです。まあ、それ以外にも弟子たちはシエスのそばにいたときに、シエスから命じられた通りにすると不思議な出来事が起こるのを経験してきました。つまり弟子たちはシエスに聞き従うときに自分たちの思いを超えた出来事が起こるのを前から知っていたわけです。ですから今回のガリラヤ湖での漁で起きたことも、まあ、自分たちの過去の経験に照らせばシエスの力によるものだと気づくまでに大して時間はかからなかったはずです。まあ、するとやはりシエスの愛しておられた弟子が主だと叫びました。岸辺におられるのはシエスだと気づいたのです。シエスが弟子たちの様子をご覧になって声をかけてくださったのだと知りました。彼らはこの時になってようやく復活なさったシエスがすぐ近くにおられたのが分かりました。しかもシエスはご自分がおられるのを気づかせるために声をおかけになって従わせ、多くの魚を得させておられます。これは多くの魚が取れたのは彼らの力によるものではなくてシエスの力によることを知らせるためでした。シエスは弟子たちが離れていてもすぐ近くにいてくださいます。声をおかけになり、具体的な出来事を通してご自身がおられるのを気づかせます。まあ、こういう具体的な出来事があったおかげで、彼らはシエスがおられるのが分かりました。湖の上だからシエスがおられないということではなかったわけです。私たちがシエスと離れているように思えても、またシエスがおられるのを忘れかけていたとしても、シエスは私たちに存在を気づかせてくださいます。シエスが復活なさってそばにおられるのをシエスご自身が教えてくださるのです。さて弟子たちは魚がどっさり入った網を船で引いてきてシエスがおられる岸辺に戻ってきました。岸辺についてみると炭火が起こしてあって焼いた魚とパンが用意してありました。シエスが用意してくださったものでした。湖の岸辺ではこれからシエスと弟子たちによる朝食が始まろうとしていました。するとシエスは今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われました。ペトロはシエスに言われた通りにしようと網を陸に引き上げてみましたが、彼は取れた魚を数え始めました。何匹か持っていけばいいだけのことなのに網の中の魚を全部確かめたくなったようです。まあ、すると153匹もの魚が網に入っていました。まあ、153というここにある数字に、まあ、何か意味があるのではないかという、まあ、そういうふうに言う学者もおりますけれども、まあ、とにかく多くの魚が取れたんだという意味だったと思います。網いっぱいというよりもその153という、まあ、いかにも半端な数字がかえって多くの魚が取れた事実を伝えているように思います。シエスが船の右側に網を打ちなさいと言われその言葉に従った結果思いもよらない大漁になりました。シエスの言葉に従うときに人が予期せぬ良い結果がもたらされるということではないでしょうか。先ほども申しました通りペトロはかなり前に人間を取る漁師にしようとシエスに言われました。シエスの弟子として福音を述べ伝え人々を弟子に加えていく働きをするために召されたのです。ですからある人は今日の箇所は彼らが人間を取る漁師にされたその彼らの漁の結果を表していると述べています。 つまり弟子たちが取った153匹もの多くの魚は、弟子たちによる宣教の結果を表しているというわけです。彼らの宣教は、これから大成功するのは間違いない。まあ、そういうふうに言われたようなものです。ただその宣教が人間的な技によるものでないのは、シエスに命じられる前の漁の結果が散々だったことからも明らかです。シエスの言葉を聞き、命じられた通りにするときに宣教が進められます。宣教はシエスの技、神の技であるわけです。神の助けがあればこそ良い結果がもたらされます。シエスが進めていかれるそのような宣教の働きに弟子となった私たちも加えられました。シエスのお考えを尋ね求めながら宣教を進めていきます。その時に私たちには思いもよらない神がなさる技を私たちは見させていただけます。もう一つ153匹もの多くの魚のことと並んで、この後半のところに書かれているのは、多く取れたのに網は破れていなかったことです。まあ、いくら多くの魚が取れたとしても、網が破れてしまったら元も子もありません。取れたはずの魚を取り逃がしてしまうことになります。それでは、まあ、魚を取ったことにはなりません。魚が多く取れたぐらいで網が破れるものかと思いますが、まあ、ルカ福音書には漁で魚がたくさん取れたので網が破れそうになったとあります。網にかかった魚が多すぎると網が破れてしまうのは決して大げさな表現ではなくて実際にあったようです。破れた網を作ろうのも漁師の仕事のうちでした。まあ、こうした当時の漁の様子を考え合わせますと、今日の箇所で弟子たちが153匹もの魚を取っていながら網が破れていなかったのは普通ではありえないという、まあ、そういう意味もあるように思います。それは網が特別に頑丈にできているということではないでしょうか。まあ、これもある人が述べていることですけど、漁が宣教を表しているとしますと、網というのは取った魚人たちを入れておくための教会というふうに見なすことができます。宣教が順調に進んでいって、シエスを信じる人たちがどんどん教会に加えられていきます。網に入ってくるわけです。そうなっても網が破れない。信じる人がどんなに多くなっても教会は破れてバラバラになってしまわない。教会は頑丈にできています。教派や建物としての教会いくつにも分かれていますけれども、本質的なところでは教会は主イエスへの信仰で一枚岩になっています。信じる人がどんなに多くなっても教会は一つであるわけです。他の聖書箇所では教会はキリストの体と言われています。体ですので分けることができません。一つであるわけです。網も同じです。破れないのです。これが教会です。人間同士がつながろうとしても、まあ、なかなか難しいです。意見が合わない、気が合わない、まあ、そんなこんなですぐにバラバラになってしまうケースがよくあります。ですが私たちは復活の主イエスを通して一つになります。一人一人が主イエスにつながっていますから一つになれるわけです。この関係は破れません。私たちは破れない網があるから漁をすることができます。漁をしても取った魚を取り逃がすことはありません。私たちが宣教を進めるときにも同じことが言えます。私たちが信仰において一つになっているから 宣教を進めていくことができます。生きておられる主イエスとの交わりを確かなものとされるときに、私たちは破れない網のようになります。私たちは人々を取るためにシエスによって用いられるのです。お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、イエスキリストは復活なさって弟子たちに姿を現されました。人々にとって復活は信じがたい出来事ですので、復活なさったことをシエスご自身が教えてくださいます。信じられないものを信じるものに変えるだけでなく、生けるシエスとの交わりを与えてくださり、深く感謝をいたします。こうして私たちはキリストの体なる教会に招き入れられ、恵みを豊かに与えられております。またご自身の宣教の働きのために私たちは光栄な務めを与えられました。主の御心にかなう良き働きができますよう、私たちをお導きください。足りないところの多い私たちですので、聖霊の働きをどうか豊かにお与えくださいますようにお願いいたします。今日は礼拝後に定期教会総会が行われます。私たちが主によって教会に集められたことを思い起こす機会にさせてください。そして私たちが主を中心とした交わりを一層固くできますようにお守りください。願いつつもこの場に集うことができない一人一人をどうか顧みてください。苦しむ人、また悩む人を助けてください。病気の人を癒してください。体が弱っている人を支えてください。迷っている人を導いてください。不安を抱えている人に安らぎを得させてください。一人一人に必要なものをどうか満たしてください。看病している人、介護している人の健康を支えください。どうかすべての人を憐れんでください。嘆き苦しむ声にどうか耳を傾けて、助けの手を差し伸べてくださいますようにお願いをいたします。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。